今日はイザヤ書の22章です。このところにはエルサレムの滅びについて記されてあります。一節に幻の谷についての宣告と出てくるわけですけれども、この幻の谷はエルサレムを指すと考えられるわけです。二節には喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よとあるわけですけれども、なぜ喧騒に満ちて騒がしくなっているのか、それはやがてはこのところに戦いがあるというようなことで、町はもう混乱していくというような姿があるわけです。しかも3節を見ると、お前の首領たちはこぞって逃げた、言うなればそのところで責任を持って指導する者たちがもう逃げていくというような状況になっていく。4節の中頃を見ると、私は激しく泣きたい、私の民この娘の破滅のことで無理に私を慰めるな。それはまさに神様の心の思いを表す言葉であったと思います。エルサレムは神様によって、直接にはダビデの町ということで、ダビデはそのところに神殿を築き、そしてまた町を形成していったわけですけれども、もちろん神様の祝福がなければそうしたことはなかったわけですが、しかしこのエルサレムは神に従わない、そしてまた不従順の罪を犯していく、そういうことがずっと続いていったわけです。そして5節には、なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日が万軍の神主から来るからだ。ですから神様はもうそのエルサレムからもう手を引いていく、そしてなすがままに任していく、やがてはこのバビロンによって滅ぼされていくわけですけれども、6節にエラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを外した。もうまさに外敵によってこの城壁は破壊されて、そしてついにエルサレムは滅びに向かっていくということになるわけですけれども、8節にこうして主はユダの王位を取り除かれた。ユダの王位、すなわち神様が覆って守ってくださる、もうこのことが消えてなくなってしまうということであるわけです。そして8節の後半に、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。ですから神様を頼みとしない、言うなれば人間の武器を手に取って相手と戦って勝とうと思うような、そういう思いがこの言葉に表されているわけです。そしてしかも9節の終わりには、下の池の水を集める、また11節には、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。そこに水を集めて、籠城して勝とうとする、もう自分の力により頼むということのもう典型的な現れであるわけです。11節の終わりには、しかしお前たちはこれを作った方には目もくれず、遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかった。もう全く神様に向かっていこうとはしない、神様に頼まないで、もう自分の力で何とかしてこの問題を解決しようという、このユダの国の人たちの姿があるわけです。しかし神様が言われるのは何か、12節のところを見てみると、泣いて悲しみ、頭を襲って荒布をまとえ、神様に悔い改めて、そしてまた神のところに来るべきことを願っておられるわけですけれども、そうはしなかったわけです。13節に、なんとお前たちは浮かれ楽しみ、牛を殺し、羊をほふり、肉を食べ、ブドウ酒を飲んでいっている、飲めよ食べよ どうせ明日は死ぬのだ、どうせ明日は死んでしまうから、もう自分の好き勝手をやって、そしてまたご馳走をもうたらふく食べて生きていたらそれでいいんだと、そのように言っている。ところが実際は、実はそうはならないわけです。14節のところに、万軍の主は私の耳に宣告された、この咎はお前たちが死ぬまで決して許されることはない。この咎は、この許されることはない、やがては神の裁きということがあることを忘れてはならないわけです。私たちは死んだ後に神様の前に出て、そして永遠が裁かれるとあることを忘れてはならないわけです。ですから死ぬことが裁きではなくて、死んだ後に神様の前に出て、そしてそのところで永遠が定められる、永遠の御国安息を得るのか、それとも永遠の滅びか、それは神様が定めるところであるわけです。そして15節には、この宮廷を司る執事シェブナのことが出てきます。彼は宮廷を司っていた、王ではなかったわけです。しかし王のように権力を持ち、振る舞い、そして自分の力でこの争い戦いを変えていこうとする、もう典型的な、もう自分のことしか考えない人物であったわけです。16節の終わりを見ると、高いところに自分の墓を掘ったり、岩に自分の住まいを刻んだりして、もう自分自分と出てきてるわけですけれども、自分の利得のことしか考えない。しかし17節に、主はあなたを遠くに投げやる、また18節には、あなたを鞠のように丸めて広々とした地に投げ捨てる、19節には、あなたをその立場から追放する、あなたは自分の地位から引き下ろされる、そのことが後でなったわけです。自分の力で権力を振るおうとする者は主によって退かされる。そしてその後に20節に出てきますけれども、ヒルキアの子エリヤキムを召して、神様は彼を王とする。そして彼は22節を見ると、私はまた彼の肩にダビデの家の鍵を置く、彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。これは救い主キリストのもう一つの予表姿であると言われているわけです。キリストご自身が天の扉を開く、その鍵を持っておられる。しかし歴史的には、このエリヤキムが建てられたのはもう時にすでに遅しというような状況になってしまっていたわけです。確かに彼は王として建てられて、23節に彼を杭として確かな場所に打ち込む、しかしもうそれは遅すぎてしまった。25節を見ると、確かな場所に打ち込まれた杭は抜き取られ、割られて落ち、その上にかかっていたにも取り壊される、彼は王位を退けられて、そしてまたもう一人王が立てられ、そしてついにエルサレムは陥落してしまう。それほど罪が甚だしかった、もう罪が満ちてエルサレムはもう滅びに行ってしまうということになってしまったわけです。私たちはこの教訓から学ばなければなりませんし、これは過去の歴史の話だけのことではなくて、やがてこういう時が私たちにも迫ってくる。私たちはどのようになすべきなのか、まず自分自身が神様の御前にどのようなものであるのか、そしてまた神様が願っておられるように、主の御前に自らが自分自身を明らかにし、悔い改めて神様の救い、そしてまたもう一度祝福に預かることができるように、 この求めていくものとさせていただきたいと思います。